今日恵みをいただく御言葉は申命記の20章1節から9節までです。申命記20章1節から9節、はじめに1節をお読みいたします。あなたが敵と戦うために出て行くとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から導き上られたあなたの神主があなたと共におられる。アーメン。それではお祈りいたします。私たちと共におられる主、万軍の主イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたは我らに先んじて行き勝利をもたらしてくださる主です。我らがただあなたに従い、あなたの御教えを守り行うからには、主よ、あなたがその勝利をあなたがすでにしてくださる主ですことを感謝いたします。私たちはただあなたに聞き従って、恐れることなく、またおののくことなく、気遅れすることなく、ただあなたの戦い、神の国の戦いを戦うものでありますように、強く大しくあらせてください。今語るしもべの唇を清め、整えてくださいますように、またこれに預かる人々の耳を清めてくださいますように、ただただこれからがあなたの命、あなたの祝福の時でありますように、主をあなたが支配してください。すべてを期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この申命記の20のところにおいては、イスラエルが戦う時における、そのまず心備え、それが1節から9節のところに書いてあります。そして、10節以降に、具体的に戦う時には、特に町を攻略しようとする時にはこうしなさい、あるいはこのカナンの地を占領する際にはこのように気をつけなさい、ということが、書いてあります。私たちもですね、これからもろもろ渋谷とか東京とか、ね、世界とかいろいろな方面に攻略をしに、ね、進み出ていかなくてはなりません。神の国の戦い方、これをしっかりと今私たちは、学んで、そしてその心備えを、ね、しっかりとしておくべきですので、この箇所を今朝選びました。でまずこの一節のところでは、あなたが敵と戦うために出ていくとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。まず真っ先に言われていることは、恐れてはならないということです。特に目に見える敵のその軍勢の多さとか、また戦車や馬とかいった装備、そうしたものですね。最近の映画は本当にリアルで、ね、馬とか戦車とか軍勢とかが、ね、本当に多数ある相手、それに対してどのように、ね、立ち向かっていくか、まあ、大体、まあ、映画は、ね、力対力ですけども、しかし神の国の戦いは、ね、その映画の画面の戦いや、あるいは現実面に見えるそういった戦い方ではなく、むしろ神様の戦いであるということを、ね、この間からも、ね、ナタティ宣言、もう主が、ね、敵の軍勢をすでにあなたに渡した、この主が渡したというその御声を祭司が聞いたならば、もうその戦いは勝ったも同然なんです。相手が、ね、この鉄の戦車であろうが、馬の軍勢騎兵であろうが、大勢であろうが、それでも主が渡してくださるんです。神の国の戦いは、ね、数ではないんですね。ただ神の国の戦いにおいて一番邪魔するものが、 2節以降の方を読んでいけば、分かりますけれども、あなた方が戦いに臨む場合は、祭司は進み出て民に告げ、彼らに言いなさい。聞けイスラエルよ、あなた方は今日敵と戦おうとしている。弱気になってはならない、恐れてはならない、うろたえてはならない。彼らのことでおじけてはならない。共に行って、あなた方のためにあなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのはあなた方の神主である。アメン。ここにおいても恐れてはならない、うろたえてはならない、弱気になってはならない、おじけてはならない、ね、みんな同じような言葉ですね。けれどもみんな似たような言葉で、弱気、恐れ、うろたえ、おじけ、これらのことをしてはならないと、ね、まず祭司が彼らに進み出て告げなくてはなりません。戦いの一番最初の段階において、ね、民を鼓舞するものは、ね、戦いにたけた戦士ではありません。何か力強い、ね、もうすごい響く声で、おじけてはならないではないんですね。勇士によってでもないんです。将軍によってでもないです。まず戦いによって真っ先に宣言するべき人は祭司、神と人との間を、ね、取りなす祭司です。神様の、ね、声を聞いて神様の、ね、身旨を聞き従う祭司、そして神様の御前に生贄を捧げる聖なる務めをする祭司が、まず戦いの先頭に立って宣言しなくてはなりません。これですね、私たちの戦い方においても同じです。まず真っ先に皆さん自身が戦いを目の前にして宣言するべき言葉は、皆さんの力強さや何か戦略に長けた知恵の言葉ではありません。まず神の言葉を伺うということ、これを真っ先にするべきなんです。そして皆さん自身が、ね、祭司に、ね、パスターやまた信仰の先輩、ね、そちらの方にまず意見を伺うということ、これを成していくべきです。祭司はまず進み出て、ね、彼に告げて、ね、聞けイスラエルよ、ね、シェマーイスラエルです。聞けイスラエルよ、あなた方は今日敵と戦おうとしている。そして、ね、この弱気、恐れ、うろたえ、おじけ、ね、こういったことをしてはならない。なぜ？この4節にその根拠があります。共に行って、あなた方のためにあなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのはあなた方の神主である。アメン。これ、ね、下の客詞見ますと、あるいはあなた方を救ってくださるのは、ね、あなた方の神主であるとあります。戦いをされるのは主です。救ってくださるのは主です。だから恐れてはならない、ね、おじけてはならない。で、一番のですから敵は恐れやおじけです。敵の、ね、軍勢の多さや敵の装備の強さではありません。あるいは味方の人数の少なさや装備の貧弱さでもありません。冒頭でお見せしましたのは詩編の147編の10節と11節ですけども、詩編の147編の10節と11節にこう書いてあります。神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。主を恐れる者と御恵みを待ち望む者とを主は好まれる。アメン。ですから馬の力といった、ね、そういった装備の強さ、いかに高価な装備で臨むか、あるいはいかに知恵深く臨むか、そういった力技ではないんです。また歩兵を好まないと神様は、ね、ここにおいてあります。神様は馬の力を喜ばないんです。歩兵を好まないんです。戦いにおいて、ね、馬の力があれば、ね、ということではありません。むしろ主が喜ばれるのはこの11節です。主を恐れる者と 御恵みを待ち望む者と主は好まれる。アメン。ですから、ね、主を恐れ敬わない、ね、100万の軍勢よりも、ね、主を恐れ敬わない御恵みを待ち望む少数の軍勢、ね、それが相対するとき、主が、ね、目を止められるのはその少数の、ね、主を恐れ敬う軍勢の方こそ目を止められるんです。聖書の中においては少人数が大人数を打ち破ったという記述がもう、ね、マイケルにいとまがないですね。たくさんありますね。アブラハムはわずか手勢318人で、あの古代の中東戦争、チグリス・ユーフラテス川の、ね、その王たちがパレスチナの、ね、5人の王たちに戦いを挑んで、そして、ね、勝利して、もう破竹の勢いでその王たちが来た。でそれでアブラハムは、ね、甥のロトがさらわれたというだけで、ね、それでアブラハムは、ね、318人の手勢を連れてその王たちを打ち破って勝利して、ね、多くの分取りをしてしまうわけですからね。アブラハムがその勝利をした時にあのメルキゼデクが現れて、ね、古代のイエス様の現れです。アブラハムに、ね、イエス様が現れてくださって、そしてアブラハムを祝福し、ね、パンとブドウ酒を与えました。アブラハムはメルキゼデクに10分の1を捧げました。それによってではなく、主にあって奮い立って、信仰にあって奮い立って進み出るとき、メルキゼデクがパンとブドウ酒を持って歓迎してくださるんです、ね、祝福を与えてくださるんです。少人数が大人数を打ち破った、ね、例えば、サムエル記にもありますね、ダビデはあんなちっちゃい体なんですけど、ゴリアテを打ち破って、もうダビデたった一人が、ね、その40日間イスラエルの大人たちができなかったことを成し遂げましたね。またヨナタン、そうでしたね。ヨナタンも、ね、たった二人であのペリシテの敵、もう海の砂粒のほどの敵に相対して、ね、たった二人で、ね、主は、ね、大人数によるのでもなく、小人数によるではなく、ね、主を恐れ敬うその信仰者が、ね、進み出るのに、ね、救いをもたらすのには人数は関係ない、ヨナタンは言って進み出て、見事、ね、たった二人で敵をかき乱して、でそれで、ね、その親たちが、ね、もう恐れ惑ってる中、もうたった二人で勝利をもたらしましたね。ギデオンの時もわずか300人で、ね、もう敵を散々打ち破りました。10万以上の敵をたった300人で打ち破ったんです。また、ね、ヨシャパテオの時も、もう敵があんなにも大人数であるにもかかわらず、ね、わずかの聖火隊が進み出て、主を褒めたたえる賛美でもって敵を打ち負かしました。本当に聖書の中にはこのようにですね、少人数によって大人数を打ち破る、ね、敵が戦車で来ようが馬で来ようが騎兵で来ようが、ね、主ご自身が戦ってくださる、ね、主が戦うのであるならば主が救ってくださるんです。最近でも、ね、イスラエルに対して、ね、中東の諸国が戦いを仕掛けてきたけれども、ね、主がクマバチを送られて、ね、戦車の中に、ね、あの大砲の筒の中からでしょうかね、クマバチが入ってきて、でそれでその中の人を刺して、ね、殺す、そういうこともありました。ですから主を恐れ敬っているかどうか、ね、神の国の戦いは人数によるではない、装備によるではない。主は、ね、馬の力を好まず歩兵を好まない、主を恐れ敬う者と御恵みを待ち望む者とを、ね、主は好まれるんです。ですから神の国の戦いで最も邪魔するものは、味方の装備の薄さとか味方の人数の少なさ、これは戦い邪魔しません。最も味方のを邪魔するものはむしろ恐れです。弱気です。恐れ、おののき、うろたえ、おじけ、これらのものが最も主の戦いで邪魔するものです。続いて 5節から、お見せしていきますけれども、司たちは民に告げて言いなさい。新しい家を建てて、まだそれを奉献しなかった者はいないか。その者は家へ帰らなければならない。 彼が戦死して他の者がそれを封建するといけないから、ブドウ畑を作ってそこからまだ収穫していない者はいないか、その者は家へ帰らなければならない。彼が戦死して他の者が収穫するといけないから、女と婚約してまだその女と結婚していない者はいないか、その者は家へ帰らなければならない。彼が戦死して他の者が彼女と結婚するといけないから。で、ここにおいて、ね、3つのケースが出てきますけれども、要するにこれらのことから、神の国の戦いを邪魔する者、それは、ね、後ろ髪引かれている者、ね、世のこと、ね、戦いに専念できないで、むしろ家に置いて、まだ新しい家を買ったのにその家を貢献してなかった、熱心に捧げていなかったなとか、あるいはブドウ畑を作って、ね、そこからまだ収穫していなかったとか、あるいは、ね、女と婚約している、その女とまだ結婚していなかった、ね、そういった心の気遅れ、ね、そうしたものを持っている者は、ね、戦いの中において、ね、戦死する可能性があるんですね。そういう者たちが戦死して、でそれで他の者と、ね、がそれを奪う、ね、そういうことになるといけないから、ね、そのように祭司は言います。でこれで実際に、ね、確かに帰っていく者もいたことでしょう、ね、家のことを心に留めて、ね、気遅れして、でそれで、ね、後ろ髪引かれて、それで他の部隊も、ね、後ろ足を引っ張ってしまって、ね、そういったことをするとするならば、この、ね、神の国の戦いにおける、ね、邪魔になってしまう。ですから、ね、そういったものはまず帰らなくてはならない。最初は進めます。でさらに今度はですね、破説、ね、司たちは、ということですね。今度は司たちが、進んでみますね。まず真っ先は祭司、そしてその次は民の司たちです。司たちはさらに民に告げて言わなければならない。恐れて弱気になっている者はいないか、その者は家に帰れ。戦友たちの心が彼の心のようにくじけるといけないから。司たちが民に告げ終わったら、将軍たちが民の指揮を取りなさい。アーメン。ですから戦いの前において、まず祭司が進み出て宣言し、その次に司たちがこの宣言をして、そして最後に将軍たちが民の指揮を取りなさいと。ですからまずこの言葉がイスラエルの中で取り交わされてから戦いが行われるんです。この司たちもまず真っ先に祭司たちが言ったように、恐れるものに対して、恐れて弱気になっているものはいないか、そのものは家に帰れ、戦友たちの心が彼の心のようにくじけるといけないからと、ね、あります。ですからこの恐れ、弱気、これをまず取り除かなくてはならないんです。神の国の戦い、の中において、ね、私は、ね、あれこれがあるから、だから私はできませんといった、ね、言い訳がましいことや、また恐れおののき、そういった心、これが、ね、最も邪魔するんです。皆さん、イスラエルの、ね、歴史の中の40年の放歴、その原因作ったのは、ね、ヨシアやカレブたちと共に行った、ね、ヨシア、カレブ以外のあの10人の恐れおののき、それが、ね、最もの原因でしたね。恐れおののき、またやる気のなさ、それは伝染します。やる気のなさや、また怠け、これも伝染します。礼拝の中で、ね、一人前の方で、ね、こっくりこっくりしだすと、ね、結構周りの人たちにもそれが伝染して、でそれで、ね、もう全体が怠け癖や、ね、眠り癖がはびこってしまうようなことは、確かにですね、もう前に立って見てるとありありと分かるんですね。あの人が原因になって、そして隣に伝染した、ね、飛び火した、ね、そういうのが分かるんですね。本当に神の国においても、伝染する源、ね、恐れ、おののき、怠け癖、またやる気のなさ、ね、 後ろ髪引っ張られて、でそれで他の人々の足を引っ張る、ね、こういうことはあってはならないんです。黙示録の21章においてですね、勝利を得るものと、ね、勝利を得ないで神の国を相続できないものについて記されておりますけれども、黙示録の21章の、7節と8節を、読みたいと思います。黙示録21章7節と8節。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる、ね、まず勝利を得る者、ね、これらのもの、それはこの21章の聖なる都、新しいエルサレム、ね、その中に住んで、ね、神の幕屋が人と共にあって、神ご自身が彼らと共に住まれて、神様がその目の涙をすっかり拭いて取ってくださる、そのことを、ね、得られますし、またこの6節の、ね、乾く者には命の水を、ね、値なしに飲ませる、ね、これらのものを勝利する者は受け継ぐことができます。勝利のコツは、ね、何か、ね、力の強さではなかったですね。装備の強さや人数の多さではなかったです。ただ主を恐れ敬って、主の御声に聞き従って進み出る者、それが勝利を得る者となっていきますけれども、しかし、ね、8節、しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。アメン。で、ここにおいて、なんで臆病者や不信仰者の方が、ね、魔術を行うものとか、人を殺すものとか不貧困のものよりも先頭に、この、ね、神の国に入れない、ね、むしろ火と硫黄の燃える池の中に投げ込まれてしまう人なんでしょうか、ね、火と硫黄の池に投げ込まれてしまう人は、人を殺すものとか魔術を行うものとかではなく、人は臆病者だと書いてありますね。その次に不信仰のものと書いてあります。臆病、不信仰、なぜこれが火の池に投げ込まれる筆頭なのか、あのイスラエル60万を荒野で40年も放浪させた、その筆頭の原因が臆病でした、不信仰でした。あのたったの10人のあの石膏たちの恐れ、また、ね、恐れをおののきの言いふらし、ね、私はできない、私はできない、ね、私は負けてしまうんだ、私の子供、妻たちはさらわれてしまうんだ、そういうことを吹聴したあの者たちが、荒野で、ね、40年も旅をさせた原因でしたね。臆病、不信仰、これを伝染させて、そしてその神の民全体、神の国の陣営全体に、それを、ね、撒き散らしてしまいます。10人の恐れが100人に飛び火し、100人がさらに1000人に、万人に、あの60万に飛び火して、そして、ね、恐れ、おののき、不信仰、やる気のなさ、怠け、ね、私はこの戦いは嫌だよ、ね、そういうですね、怠け癖やまた不信仰告白、そういったものが神の国の陣営に全体に飛び火して、ね、この人がそういうふうに言うんだったら、あ、この人やる気ないことがまかり通った、じゃあ私もやる気ないことを、ね、通していよう、ね、どうせなら、ね、戦うことは嫌だから、どうせ、ね、働くことは嫌だから、そういった怠け、そういった恐れ、これが周りに飛び火して神の国の陣営、これが進めなく、あるいはそれを荒野で放浪させてしまう原因になってしまいます。そういうわけで、皆さん唇には気をつけてください。また皆さんのその行い、また皆さんその立ち並みにおいて、その恐れ、不信仰告白、それらのものをしっかりと取り除いてこそ、ね、皆さんはあの栄光の産地渋谷や、また東京や、そして皆さんが、ね、世界を勝ち取っていくことができるようになっていきます。しかし、ね、この臆病や不信仰 ね、これは地獄のゲヘナの、ね、筆頭になってしまいますので、ぜひ気をつけてください。神の国の戦い、それは、ね、血肉の戦いではなく、また装備やまた数の戦いではなく、信仰の戦いです。だから、ね、まず真っ先にこの戦いの宣言において進み出るのは祭司でした。祭司が進み出て、ね、今日敵と戦おうとしてるって弱気になってはならない、恐れてはならない、うろたえてはならない、彼らのことでおじけてはならない、共に行ってあなた方のためにあなた方の敵と戦い勝利を得させてくださるのはあなた方の神主である。このことをしっかりと、ね、握りしめて、皆さんが、ね、目の前に望むべき戦い、これをしっかりと戦い抜いて勝利して、そして分取って勝ち取って、皆さんの子供たちに継がせ、皆さんの孫たちに継がせ、若者たちに継がせて、この栄光の戦いを勝利していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたを褒めたたえます。本当に私たちのうちの心、おじけ、やる気のなさ、怠け癖、こういったものがいかに神の国の戦いを阻害するものでしょうか。戦いを阻害するものは人数の少なさや、装備の少なさや、また力のなさ、筋肉のなさ、知恵のなさではありません。恐れ、不信仰でした。本当に私たちはしっかりとこれを取り除き、取り扱うことができますように。そしてあなたが進み行けと言われるならば、そこにしっかりと足の裏で踏みしめて進み行くものでありますように。どうかこの我らの唇、これを支配するものであり、唇からは本当に信仰告白、また勝利宣言、御言葉宣言、これをもって主よ、この場の空気や、また戦いの戦況、これをも信仰によって支配するものでありますように。神の国のものとしてください。どうか一人一人を、我らを戦いにおいて主よ、勝利者としてください。戦いの主はあなたです。あなたが出て行って戦ってくださる、その後に続くものが我らです。どうか私たちをあなたの御旨に従って歩ませてくださいますように。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。おじける心、これはイコール不信仰です。主よ、あらゆる戦いに戦う前に、主よ、この戦いのそのすべてをあなたに申し上げて、そして主ご自身の仰せられた言葉があるとき、私たち自身がその戦いに挑めと、主よ、今日の御言葉は書いてあります。今まで常日頃、私たちはこの社会を生きていくときに、あらゆる競争の場において、主よ、あなたに申し上げることなく、ただあなたに何とか助けてください、勝たせてくださいという言葉を言いっぱなしで、あなた自身からの行けという言葉を聞いて、主よ、私たちが人物ことに挑んだことが乏しいものです。主よ、あなたのこの法則を一人一人がしっかりと学んで、そしてイエスキリストにあって、目の前にあることを急ぐものではなく、主に祈ることを、主を急ぐものでありますよ。そして祈ったとするならば、主よ、私たち一人一人がまだイエス様にあって答えていただいて動くものでありますように、イエス様、あなたが助けてください。イエスキリストにある、イエスキリストにあるこの法則をしっかりと守り行うことによって、主の御名を崇めることができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝いたします。一人一人があらゆる時に主に申し上げ、主からの答えをいただいて対処し、そしてまだ勝ち得てあまりある主の勝利の法則に加わることができますように、今日この御言葉を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。